さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。スノーです。先週、1回目の障害学習講座横浜を取るスクーリングがあって、
うん、
はい、ちょうど CP プラスっていうね、あの写真、うん、イベントと同じ日だったんです
よ。同じだったんだ。じゃあ。
全く、真っただ中で。
はい、あ、じゃあ、うん、あ、でも何日目かにもよるのか。もしかしたら、まあ、
ちょうど真ん中の。
いたのかな。
あ、そうかもしれないですね。ちょうど真ん中の土曜日なんです
か。あ、土曜日か。あ、ちょっと違うわ。
僕、金曜日。で、はい。で、10時から17時が僕の、まあ、その、うん、仕事の時間で、うん、CP プラスも10時から17時だったので、
うん、
そばにいながら、
うん、
はい、あの辺で写真を撮って帰ってきたって。
なるほど。
で、前、ちょっとブログに載せました猫に再び会ったのですが、
はい、ふてぶてしい猫です。
ふてぶてしい。あれだけふてぶてしかったので、うん、近づいて撮れるかなと思って、ちょっと、ようって声かけて2、3歩近づいたら、
うん、
さっさと逃げられてしまう。尻尾だけ写真が撮れました。
はい。はい、はつけです。もうすぐ、これ配信時はまだか。もうすぐイベントがやってまいりまして、準備がほとんど進まずですね。焦っております。はつけと。
はい。今日もちょっと写真撮りに出かけてたんですけど、うん、最近はやっぱりちょっと照り返しが厳しくなってきまして、
お
もう非常に顔が焼けてしまうんですね。日焼け止めしててもね。
へ
え、そんなに。もうすごい、もう顔がね、もう一週間ぐらいビリビリしてる。
ああ、そう。
春はね。
春は特にね、5月ぐらいとかやばい。うん。だから、女性リスナーの皆さんはくれぐれもお気をつけくださいって感じです
。はい。
はい。ビリです。私はですね、高野さんをはじめ、みんな、ラジコって盛り上がっておられるんですが、
うん、
なんか、全然祭りに参加できない、すごい悔しさばっかりで、この、1日2日は、なんか、悶々とした気持ちで、はい。
はい。
でもなんか、プロバイダーによってはって話も、なきにしもあらずらしいんで、まあ、後で、こっそり補正します。違うか。
よろしくお願いします。
なんか、闇のブローカーみたいなことになってます。
はい、ということで今週は、まあ、先ほどちょっとお話ありました CP プラス私が行ってまいりましたので、その時の様子をね、写真を見ながらお話をしていきたいと思います。
ナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
はい、ということで CP プラス2時間ぐらい行ってきました。もうちょっと早い時間に行こうと思ったんですけど、その日も何だったかな、なんかバタバタとして、どうしても行きたいっていう感じでもなかったから、ちょっと何でしたっけ、この前身のやつは PIE でいいんだっけ、
はい、
この番組始まった当初からですね、行こうと言っておきながらいつも行ってくれてたのは小関さんということで、
うん、
私もスノーさんも全然行かずでですね、
はい。
で、まあ今年はそこから、まあ、 前が変わりまして、しかも会長が横浜になったということで、一回ぐらい言っておかないといけないかなと。その責任感だけでできたような。
責任感
ねあの、こう、毎年行ってくれてた小関さんが、今、遠くの遠くで、こう、叫んでおりますので、小関さんが行くことはないだろうと。これは言っとかんとあかんかなということで行ってまいりました。で、まず、小関さんが行かないんならここから見ないといけないやろうということで、行ってきたのが、オリンパスの落下試験デモ。
見たかったね。
これ、なんかね、ここの左上のところに、一応、飛び込み台みたいなのがありまして。
本当ですね。
ここに、まあ、カメラを、とりあえずセットするわけですよ。
はい。
で、ここに、左ににっこりしてるお姉さんがですね、こう、そーっとこう、押していくわけですね、右側の方に。
そう。
すと、この下のレンガをガンガンガンガンと、最後、ボチャンと落ちると。
うわ。
そんなデモをやっておりました。その、この右側の方に別のデモやってるお姉さんもいてですね、その人は、あらひどいみたいな、こう、ちょっと寒いツッコミを入れてたりとかしたんですけど、まあ、対衝撃性と対水性のデモを同時にやっちゃおうみたいな感じのね、デモをしておりました。あ、これかと。こう何回も落としてるんでしょうね、きっとね。一日。何回こうカメラをポシャンポシャンやってたのかわかんないですが。結構ね、人集まって笑って見てましたね。おーおーとか言いながら。
なんかもう恒例だから皆さん楽しみなんじゃないですか。
ね、来年どんな試験をしてくれるのか楽しみなんですが。ね、なんか、最後の PIE の時は、もうちょっと高くなるんかねみたいな話をしてたんですが、こんなギミックに変わっておりました。はい、で、その隣には氷漬けのカメラが。
うん、
これマイナス10度って、うん、氷の中ってそんなもん、
氷によりますって感じなんでしょうけど。
そうか。
10度、うん。まあでもここまで硬い、かっちりなってるんだから、やっぱり。冷凍庫ぐらいはあるんでしょうね。これマイナス10度ぐらいあるのかな。
マイナス10度ぐらいなのかね。
これ、動作してるんですよね。
いや、動作はしてないんでしょ。
それやったらすごいなと思ったんですけど、
僕もそう思ったんですけど。
凍らして、
つけたまま凍らすみたいな。
だって、凍らして、この氷ができるまでにバッテリー切れるっしょ。
そうですよね。
やっぱりバッテリー長持ちみたいな。
あ、でもあれか、これ真ん中辺に入ってたから、これ表面に貼り付いてるわけじゃないですよ。本当に氷の中に。写真撮り方が悪かったな、
はい、氷屋さん頼んだんでしょうね、これ。
氷の中だ。だから半分ぐらい凍らしてから乗っけて、もう一回水入れてって、そういうことやってるんだよね、きっとね。今度で浮いてる感じでね。
どうやって作ったかっていうのもちょっと興味ありますね。
氷屋さんの。
メイキングビデオ、
ね、なんかそっちの方が興味あるね。
どうせなら彫刻もやってほしかったですよね。ねえ、ショーかなんか行ってもらってね。
はい、こんなのもありまして、その先歩いていったら、レンズバーなるものが。これ高野さん知ってたの？
なんか見たんですよ、ちらっとその、あの記事でね。
ああ、そうなんだ。
で、見て、わー、生きて、とか。
うん、これちょっと反対側撮るの忘れたんですが、この背になる部分にテーブルがあって、真ん中に、ちっちゃい鉄道の模型がぐるぐる回って、銀座のキャノンのショールームにあるような、 あれよりもっとミニチュアな感じなんですけどね、はい、その周りに、いろいろなオリンパスのカメラがあって、ここでレンズを借りて好きなものをつけられる、で、まあ、試せるというようなことをされてました。で、なんか、本当にバーっぽくね、なんか、4、5人いらっしゃったかな、バーテンダーさんっぽく、こう、レンズの貸し出しを、単純にね、受付して、貸し出ししてっていうんじゃなくて、まあ、バーテンダーさんっぽく、なんか、そんな感じのことをされてました。 で、歩いて、どこもね、みんなスルーしてるような感じなんですよ。一応写真は撮ってきたんですけどっていう感じなんですが。で、キャノンさんのところ行ったら、ちょっと、2階に上がるとですね、望遠レンズの試し撮りができると。
これは何を撮ってるんですか？
これはですね、こっちのレンズの向いてる先には、お姉さんが 4,5 人乗っかった丸テーブルがぐるぐる回ってるのがありまして、お姉さんがにっこりしているのを皆さんこう写真から。
なるほど。
ここはねちょっと大掛かりでしたね。4,5 人の方が乗って、ぐるーっと回るターンテーブルみたいな、あの中華料理屋さんの回るテーブルのバカでかいのみたいな、まあ綺麗に飾り付けはしてあるんですけど、そんな感じの。作りになってたので結構な広いブース使ってましたね、キャノンさんは。でこのレンズいっぱいの後ろを回り込むと、5番の写真なんですが、はい、これなもう後になってみるとなんでこういう風に撮ってんだろうみたいなの結構あったんですけど、これもその一つで、これわかんないよねこれじゃね、これはなんかデジタルの写真館向けの提案みたいな、キャノンのサイトってそういうソリューションというか出てるじゃないですか、撮影したらモニターに撮ったやつが出て写真を選んでみたいな、はい、その一連のセットみたいなのをやっていて、体験でこう撮ってもらうみたいなのをやってたようです。
はい、
これもスルーだったんであれな。
はい、
でその次行くとソニーさんがありまして、ソニーさんは、
すごい
ミニフットサルっていうのかな、
はい、
この中でちっちゃいサッカーやってる人を、貸し出ししてもらって、はい、アルファで撮れると。じゃうまくこう作ったって、こうちょうど目線あたりがこう網がない、
はい、
レンズを突っ込めるような形で、ね、
な
中でお姉さんたちがフットサルでキャなんかショーっぽく盛り上げているんですけど、そこで淡々とですね、おじさんたちがカメラ持って一生懸命写真を撮ってるっていうのはちょっとシュールな感じがしました、
ね。なんかちょっとあれですけど、ちょっと嫌な、いや親父たちが周り囲ってるわけですよ。
そうそうそう。
これはもう。毎年繰り広げられるっていうか、こういうのは僕初めて見たけど、
うん、
ね、モデル撮影会って必ずあって、
うん
うん、繰り広げられる光景ですが。
うんうん、でも、いいかもしれないですよね。もう私もね、昨年でもなんか、ね、2回ほど職質されたりしてましたんで、こういうとこだったら大手を振って撮れますからね。
まあね。はい。まあそんなのがありまして、ちょっとなんだかなと思いながら、その、一辺方向に歩いてて、最後折り返すところに、7番、
うん、
写真甲子園っていうのをやってるんですね、はい、これ。
これはもうだいぶ前からやってますね。
あ、そうなんだ。
はい。
これは、どう、高校生っていうか学校単位でなのかな、この、
そうですね。
後ろにあるパネルはそれぞれ一つの学校ごとなんですよね。
そうなんです。まあ、これは、その東川って町が、北海道なんですけれども。
あ、これ北海道なの？
そうですね。写真の町で町を、写真の町でっていうか、写真で町おこしっていう。
へぇ、
もう、そういうのが、まあ、別に、何かきっかけが、そのね、こう、ゆかりの写真家がいるとかそういうあれじゃなく、
うん、
なんか本当僕も唐突だったんでびっくりしたんですけど、
うんうんうん、
降って湧いたように、その、写真で町おこしだっていうのが始まって、もう、うん、でも、なんだかんだ言って多分結構10年以上は経っているような気がするんですけど。
ああ、そうなんだ。
はい、もっと古いんですけど、まあ高校生が、
うん、
その、写真部ですね、うんうん、高校生の写真部が全国から、集まって夏休みに、
うん、
なん かいろんな課題部門とかなんとか自由部門とか、まあそういうコンペティションを繰り広げるという、
うんうん
う
ん、
そういうイベントだと思います。
うん、これまあちょっとよくわかんないかもしれないですけど、パネルが上中下とこう3段に分かれてて、それぞれそのテーマが あるのかなっていう感じで、だから大体一番上のブロック ックが人のポートレートっぽいもので、真ん中だったかな、下がマクロ写真かなっていう感じだったんですけどね。今そんな感じで、高校生の写真が見れて、これ面白かったんですよ、結構。
写真眺めて。顔の写真だからすごい良さそうな感じですよね。
あ、この、正面の右。
右側の、はい。はい。なんか、じっくり見てみたい感じもありますよ。
うん。
去年でね、16回目だったんだって。
ああ、そうなんだ。で、16回。で、これ応募は全国の学校で行けるの？
そう、みたいですね。全国の高等学校の写真部サークルなどから、共同制作による作品を募集しっていうことで、
なるほどね。
受付。
うん、
してますっていう。
なんか、こう、普通に、なんていうのかな、スナップみたいに撮ってるものもあれば、こう、演出っぽくね、なんか、してる写真とかもあって、うん、結構頑張ってるなっていう感じが。
はい。
結構いい写真も多かったですしね、なんかすごいなと思って。なんか、悪い言い方かもしれないですけど、僕ら世代以上の人たちが、こう、カメラって、持ってる印象はあるんですよね。
ああ
、だから、なんか、まあ、大丈夫なんだろうか、みたいな感じはしたんだけど。
ああ、なるほどな。
もう、若い人たちもこういうふうにやって、頑張ってる人たちいっぱいいるんだってね、ちょっと安心したというかね。
うん。うん、そうですね。なんか、まあ、はい、
あ、どうぞ。ああ、どうぞどうぞ。
なんか、ほら、若い人たちが撮ってるのってさ、携帯だったり iPhone だったりさ、あとはあのトイカメラ系みたいなので、うん、こういじくり回して遊んでるみたいな、そんな印象があったんだけど、こうなんか普通に撮ってる人たちもいるんだなみたいなね。
普通に撮ってる。まあそうです。なんか東京でもたまに前話をしたと思うんですけど、
うん、
高校の写真関東ブロックだったかな。
うん、
写真、こう、文化系写真協会みたいなのがあって、
うんうん、
それの、発表会みたいなのを新宿ニコンで見に行った時に、
はいはいはい、
ものすごく老成したような写真から、
ああ、はいはい、そういう話ありましたね。はいはいはい、
あって、よくすごい良かったんですけども、
うんうんうん、
まあ、そういう意味ではね、こういうイベントはどんどん頑張ってもらいたい
ですね。そうですね、この、写真更新なるものをちょっと、うん、こうもっとフューチャーされてもいいような気がするんだ、
ね。いや、もう十分根付いてると思う。
そうなんだ。でも
おじさんたちにあまり、ね、関係ない。
伝わってこないってことなのかね。
まあ、ただ東川には東川賞って写真賞も、
うん、
もあるぐらいで。
あ、そうなの。
はい、いつかは紹介しなきゃと思いつつなんかスルーしてましたけ
ど、なんか、街に勤めてた方がすごい写真撮ってた人がいたっていうところでしたっけ。
いや、
そういうわけじゃないんです
か。ね、なんかこれちらっと地元に近い人に聞いたことはあるんですが、
うん、
ある日突然降って湧いたようにできたんだよって、僕たちもびっくりしたよっていう話を聞いて、
ああそうなんだ。
まあ要は町が始めたっていう形らしいですね。
ああなるほどね。これどこら辺なの、その東川。
旭川の近所です。
あ、旭川の近所。
はい、旭、うん、川の郊外っていうかちょっとは離れてるんですけど、
ほうほうほう、
まあ、すごくなんて言うんでしょうね。本当に北海道らしいところです。
へぇー、そうなんだ。
あ、なんて言うんでしょう。北の家族っぽい感じの。
そうそう。何枚かね、それ全然分かってなくて見たんだけど、こう、なんて言うの、北海道らしい、こう、まっすぐさ、
うんうん、
ズボーンと、ひたすらまっすぐな地平線まで続く道みたいな写真とかもね。
夏休み、高校生、参加する高校生はそこに行ったりするんですよね、確かね。
あ、そうなんだ。へぇ、あ、じゃあいいイベントですね。
ですね。
うん。なんか、タカノブックで紹介した、ひな祭りの町おこしとかね、
うん
う
ん。
こういう形でなんかいろいろされるの面白いですね。
うん。
はい。で、そこから、ここで、まあ、突き当たりだったんで、U ターンをして、別の、通りに入りまして戻ってったところで、8番が照明機材系、
はい、おこれいなんかい欲しいな。四角いやつ、右側にあるじゃないですか。これなんていう器具か知らないんですけど、この四角いやつがとっても欲しいですね。
バンクですね。
バンク、あ、はいはい。
これでも最近安くなりましたからね。
あ、これ安くなったの出てきてますね。このメーカーは知ってます？
オーロラさん。まあ、まあ、名前は、っていうか、量販店にも結構置いてあるとか見るので。
あ、ほんと、
うん、
これとなんだっけ、プロペットか、はい。プロペットは比較的安いですよね。
ああ。昔は高かったんですけど、
ね。ああ、そうなの、はい、あ、じゃ違うかな。
いや、まあ、でも今いろいろ、いろんな、光源にしても、蛍光灯を使ってるものとかね。
う
ん、
ああ、はいはいはい。
安いやつもあるんだけど、うん、でも蛍光灯で使ってるやつで明るいやつはやっぱりまだ高いと思います、
ね。あ、本当。でなんかこのまあこの右側のっていうのもこのバンクもそうなんですけど、左側の方のバンクで、うん、これなんつんだっけ、このグリッド？
あ、すごいね。
あ、みやみやみや。
グリッド入ってるバンクって初めて見たなと思って。で、この、さらに左、一番左に縦になってる丸いの。これが、これね、
パーチライトかと思って。
真ん中にね、はい、なんて言うんだっけ、白いカバーみたいなのあるじゃないですか。うん、
はい。
これがあって、光源が直接見えない感じ。
ああ、なるほど。
だけど、その周りは空いてるの。
ああ。
だからなんか、
はい。
直には一回、そのディフューザー通して、うんうん、で、周りは反射したのが直接出てくるみたいな格好になってて、なんか、車のライトがなんかみたいな。こういう形。
ファッション撮影って、この巨大傘は結構使うみたいなんですけどね。
ああ、そうなんだ。
はい。
この、なんていうんですかね、真ん中よりちょっと左側のやつは、これ、ライティングボックスなんですか？
ああ、それっぽいのはありますね。
あ、まあ、立ってるやつ、白い。
はい、はい。これが、いわゆる私が、苦労してる、あれの、プロパンのやつですか？
あ、ね、これはね、ボックスじゃなくて、単なるディフューザーというか、トレーシングペーパーの代わりにこれ立ててみたいな感じだと思うんですけどね。折りたためる。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。やつだったと思うんですけどね。うん、
下にちょっと丸い穴が開いてるのは、あそこに手を突っ込んで、それで操作しろということ
だ。ああ、どうなんだろうね、うん。いや、もしかしたらボックスだったかもしれないですけど、他のところでね、ボックスはありましたね。
ああ、はいはい。
うん、で、ここ、でもね、ここぐらいかな、こう、あんまり、こう、量販店にで見られないものが見れ
ないみたいな、ね。なるほどね。
で、9番目。これちょっと順番逆になっちゃうんですが、10番目がブースの外観です。
はい。
で、9番目、これなんですが、はい、パーマセルみたいなテープなんですけど、グレーチャートに使えると。
なるほど、本当だ。ニュートラルグレーがある。これは初めて見ました、僕。
で、ああ、いいじゃんとか思って、で、これ、お試しにちぎってくださいって書いてあるじゃないですか。
はい。
で、これ勝手に好きなだけこう、ビーって引っ張って向いて、で、持って帰っていいってことだったんで、パンフレットがあったんで、パンフレットもらって、その、いらないところに、こう、切って貼ってたんですよ。
はい。
そしたら、お召しいただければ、サンプルありますよっていう話で、本当ですかつって、お召し、スクランブルのスペースに出してですね、渡したところ、どうぞ試してくださいっつって、一本ずつ。
なんでスクランブルの名刺をその時に持っておられる？
一応ちゃんと取材のあれで出したの。入場の時に。
登録をね。
だから、さっきの一番上の、カメラにひどいことしてたお姉さんとか。
あ、撮れるんだ。
いいかなと思って撮ったんですけど。
はい。
さすがに一般の人はどうかなと思ったんで、なるべく後ろとか顔がわかんないようにしてるんですけど。で、まあ、もらってですね、これ、売ってんですかさ、もう量販店出てるそうです。で、800円から900円ぐらいじゃないかって。
あ、それは安い。
安いですよね。パーマセルって1000何本するんですね。
うん。なんか黒がいつも高いっていう記憶
気がするんですけど。
あ、色で違うの？
そうですね。白が一番安いんですけどね。
へ
ぇー。顔料代。
まあ、なんかちょっとテープの質も違うんですけど、
髪が
ちょっと、シワシワが表面にあって、つや消しっぽいんですね、うん、黒は。
ああ、はいはいはい。
そのせいもあって高いのかなと。
これはね、全部つや消しっぽい感じでしたね。質感としては。で、これさ、グレーチャートって白黒、ニュートラルグレーってなるじゃないですか。
はい。
これ、ニュートラルグレーのボードをホワイト取るときに使うのはわかるんですけど、うん、白と黒ってどうやって使うの、は
い、いや、一緒に写しておけばいいんですよ。
あ、それで調整する、はい、黒がこれとか白がこれっていうのをするだけ、
あ、そういうことなのか。まあ、必ずしもね、話が長くなるとあれなんです。必ずしもグレーで撮ったからといって、必ず、うん、正しいとは限らないのと、うんうん、あと露出ですね、
うん。
グレーだけだと明るいのか暗いのかよくわかんないときもあるので。
ああ、はいはいはいはい。
白なら白のデータがどの辺とか。
あった方がいいってことな。
黒なら RGB のデータが30ぐらいだったらちょうどいいとか、20だったらちょうどいいとかね。
はいはいはい。うん、
ゼロってことはないの。ないのと、
うん、
白にしても246だっけ
?250。
8ビットのフルになることはないので。
ああ、なるほどね。うんうん、そっか。
こういう。200いくつだっけ忘れています。
255とか。
255か。はい、うん、256分割なんですよね。
0、うんうん、始まりの255でしょ
う。そうですね。
はい。
そうでした。
まあ、こういうのってやっぱ便利なの？
使おうかな。
微妙な感じ。
微妙ですね。だいたいグレーカード持ってある、
ね、持ってるもんね。そうだよね。
でも、まあ、どうしてもっていう時にちょっと使えるかもしれない。
ああ。いや、まあ、パーマセル自体高いってことを考えると、これありなのかなと思ったんですけどね。どうせテープ持ってくんやったら、これ持ってった方がって感じしないですか？
そう思います。
うん。なので、まあこれ、量販店に売ってるってことなんで、気になる方はチェックしてみてください。このカゴの中にはね、なんかカラフルな柄が入ってるようなテープが
いい。私、それ、この間ヨドバシで買いましたね、2本。
え、このカラフルなやつ？
カラフルなやつね、買ったんですよ。
あ、そうなんだ。
まあ、マスキングテープみたいな、マスキングテープだったのかな。なんかね、すごい、なんかそういうのが欲しいと思って見てたら、カゴにいっぱい乗っけてあったんで。
ほうほうほう。
買ってきたんですけど。
これ全然ノーチェックだったんだけど、何本ぐらいするもんなの？
あれ、いくらだったかな、今。なんかね、2個パックで330円でしたよ。
あ、そう。へぇー。あ、ほんと
だ。でもこれ違うのかな？これ倉敷の。
倉敷？
うん、あれ違うか、あれ、それパーマセルじゃないの？それじゃなくて、
うん、
スクラップブッキング用の、
うん、
なんでしょう、マスキングテープだったんですよ、これ。
すみません。でもこれ、マスキングテープ .jp になるから。
あ、ほんと？
マスキング。
あ、それだ。それです、それです。うん。
あ、ここのやつなの？
ここのやつ買いました。これ。大阪で。
これなんかね、このテープ自体も、カラフルな方ももしかしたら配ってたのかもしれない。
ああ、うん、そうです
か。これは僕もらわなかったんだけど。
やっぱりスクラップブッキング用って書いてありますね。
うん。
なんか明るい色とか淡い色とかあって。
うんうん。なんか柄が入ってるやつとか思われる。あ、それで柄が入ってんのか、
うん。そうでしょうね。いろんな柄があるみたいですよ、最近ね。うん。
そんな感じのところでした。結構、なんか、気前よくで誰にでも壊すわけじゃないですけど、なんか、
うん、
気にして見てるような人には声をかけて配られてて、
そうなんです、うん、やっぱり名刺持ってかないとダメですね
そうですね。
で、11番がこれ、ちっちゃいなんか動画のカメラあるこれは
たまになんか YouTube とかで暴走してるバイクとか乗ってるけど、ああいうのに使おうっていうのでしょうかって感じです。
これ、デモしてたのはやっぱ車とかが多かったですね。車の、 リアタイヤのハウジングの内側かなんかにつけてとか、まあ一応なんかサーキット走ってるやつとか出てましたけどね、ホンダホンダのやつもあり。で、これ同じブースだと思ったんです。確か同じブースだったと思うんですけど、トイラボってなんかあって、なんだこれと思って見てたら、トイカメラ専用のラボを始めましたと。この CP プラス、全部隅々まで見たわけではないんですけど、ざっと歩いた中で、フィルム見たの、ここだけ。
うわ。それはまたレアな。
しかも、まあ、トイカメラだよと。ここの資料もらってきたので、ちょっとまたゆっくり目通せたらご紹介したいなと思います。で、13番。これ、ミリさんが以前ちらっと言ってた、水準器。
いいですね、これ。
これ、遊んできました。
ピコピコっていうやつですよね。
あ、そうそうそう。上が音出るやつです。なので、一方向だけ。
で、一方向だけなんですか？
左右かな。
あ、はいはいはい。
で、14番の丸い方。
はい。
これは、左右と、でも2方向か。2方向ですね。3方向かと思ったけど、2方向。十字で、2つ LED が行ったり来たりして、真ん中に来ると、黄色だったかな。なんか色が変わって、真ん中にピカンとランプが。これは音がしなかったですね。
でもなんか、これ良さそうですよね、なんか。
つけてやってみたんですけど、
はい。
これを、LED を見ながら合わせようとすると非常に難しいです。おっとっとみたいな感じになって。
そんなシャープな動きをしてしまう。
結構ね、シビアでしたね。なかなか合わせられないような感じ。
これカメラの上につく感じ。
アクセサリー集のところにつきます。で、まぁ、一応ちょっと、これ持ってかれちゃうんじゃないのとか思って心配してたの。するような感じでポロンと置いてあったんで、中の人がですね、対応が終わった後に、すいません、ちょっとつけてみていいですかって言ったら、どうぞどうぞ、ちょっとだったんで、ちょっとつけて、ファインダーを覗いて、音だけでやってみようってやったんですけど、難しいです、なかなか。ピコピコピコピコ言うんですけど、絶対、こう、なんでしょう、卒業式だとか、入学式だとか、そんな時に使うと、うぜって言われそうな感じ。結構いい音してます。で、これね、iPhone で動画撮ってたんですけど、
はい。
あれ、Ustream に残ってたら、見てもらうことってできるのかね？
できるんじゃないでしょうか。残ってたら。
それを YouTube に持ってくってできるの？
どうだったかな、一応、録画した本人だったら FLV っていう形式で多分ダウンロードできたと思うんですよ。Ustream の画像を。
本当？
で、それを直接は持っていけたかどうかはわかんないですけど、そのフォーマットで。いっぺん自分でダウンロードしてアップするならできるんじゃないでしょうか。
あ、本当？
わかんない。もっとストレートにできる方法があるのかもしれないですけど。
一応保存はしてきたので、ユーストリームで、現地からライブで流してたんですけど、もし、そこら辺ができたら、ブログの方にまた貼っつけております。なんかピコピコ動いてるところを撮ってますので。はい。で、
見ていきたいですよね、これ本
当に。15番。これが、5D の Mark II に、いろんな機材がゴテゴテくっついておりまして、はい、要は、ビデオカメラ状態になっている、この後ろ、
はい、右モニターを見ながら、
そうですね、右後ろがモニターになってまして、そこに動画用の外出しのケーブルがつながってて、こっちに映ると。で、これ左側にあるダイヤルでピントとか調整すると思うんですけど、
なんかズームと、もしかしたらズームとピントと両方動かせる感じ？
いや、どっちかだけだ
と。どっちかだけ？あ、そうなんですか。
これは 物理的に回してるんですよね、やっぱり。
そう、うん、思いっきり歯車でした。
なんか、あ、そうか、電子的なもんじゃないんですね。
うん、これでこう、微妙にするんですかね。なんか、
あのね、これ、なんだっけ、宇宙泊、空泊の時に、うんうん、はい、これで撮ってるお父さんいました。一般の人で。
この機材使って？
この後ろのね、あれはついてなかったんだけど、モニターのでっかいのはついてなかったんですけど、このノブがついていて、このレールがついてるやつで、子供が参加するワークショップがあったんですけど、
はいはいはい、
それ、その子供をこれで三脚つけて、じーって、ハイビジョンで撮ってます。
へえ。あ、じゃあそのワークショップ全体のカメラマンっていうんじゃなくて、そのお子さん線だけ撮ってた感じ。
そうですね。家族で来てる。僕はなんかそっちが気になってね、まともになんか写真を撮れなかったんです
けど。気になりますよね。
なんかわざと近づいていって、今何やってんだみたいな感じで見てたんですけど。
そうだった。
なんかでもちょっと大掛かりになるんですよね、どうしてもね、これ見てると。
うん、ちょっとこれ映してないんですけど、三脚もやっぱビデオ用みたいな、はいはいはい、がっしりしたやつついてたような感じですね。
なんか、うん、なんだっけ、AKB48 とかの
なんだそりゃ。
あれ、グループですけど。
あ、そうだ。
はい。プロモーションビデオを、うんうん、これ 5DM2 とか使って、
へぇ
らしいんですよ。
おぉ、
コマーシャルフォトだったかな、もう、12月、去年の12月号とかになんか出てましたね。
へ
ぇ、制作現場はこうなった、みたいな。もうでもそれはこれを使って二人がかりぐらいで、カメラをパンする人とガス合わせる人っていう、
うん、あ、なるほど、
一台に二人かかってたんですね。
はい、あ、そうなんだ。え、なんか普通のテレビ局とかでカメラを使う操作に近づけるためにこういうダイヤルとかなんかそういうのがついてるのかと思ったら、そうでもないんだ。
まあどうなんでしょうね、
二人がかりじゃなきゃできないだと。このごつい意味がないような気がするけどね。
いや、でも、スムーズに動かすにはね、一人じゃ無理だと思います
ね。ああ、なるほどね。
だからもう、カット割りを決めてあって、カメラのモーションを全部決めて、それを正確にできる職人技が必要なんじゃないでしょうかね。
なるほどね。
なかなかテレビのね、コマーシャルってハイビジョンのカメラ導入するったら何千万もかかるんでしょうから。
ああ、まあそうだ
ね。だったらこういう方がね、手っ取り早い。最近増えてる CM ってこれで撮ってんですかね。
あ、でも結構出てるよね、効率、うん。キャノンなんかはこれの。
すごいな。
7D は、7D の CM は全部 7D で撮りましたみたいなの出てくるよね。
あ、
そうですよね。
やっぱり映りが違うんですかね、あのムービーっていうか、あの従来型のやつとこういうのなんで撮るの。
あの撮像素子のね、面積が大きいので、
はい、
うん、
はい、
焦点距離が、まあ、必然的に長くなるので、
あ、はい、
そうするとこのボケが、大きなボケが作れるっていう、そういうことなんですね。
やっぱり独特の視覚的な効果があるっていうことなん
ですね。まあそうですね。うん、
で、あとこのレンズ類があれなんでしょ、ビデオ用ってこう、いろいろなレンズを変えようとするとすごい高くつくけど、カメラのレンズを使えるっていうのは、
なるほど。
いろんな焦点距離の使えるメリットっていうのは大きいっていう。
まあ、溶岩とかあんまりないしね。そういうメリットもある。
もあるっていう話ですよね。
どう
はい。で、16番が、LED のね、照明が多かったです。
あ、
あちこちで。
もう時代は LED。
ここにある四角のみんな LED がいっぱい埋め込まれたやつなんですけど、これ、量販店のビッグでね、一回手に取って見たことあるんですけど、べらぼり高いんですよ。2万だか3万だかなんですよね。これの6。
ですね。
うん。
明るく。買ったんですかこれは。
明るいっつったら明るいけど、このサイズをどこで想定してるのかなと思ったんですけど、これ 例えば人物撮りとかぐらい考えてこういうサイズなんですかね。
いやちょっと無理じゃないかな。
そうだとするとちょっと難しいかなっていう感じはしましたね。これで例えば物撮りで小さいものとかっていうんだったらありなのかなと思ったんですけど、うん、このサイズはどういうあれなんだろうちょっと気にはなったんですけど、まあ後にも出てきますが結構ねこの LED 出してとか多かったですね。でこれ17番はダブっちゃってるんですがもうこのままいっちゃいます。で18番、ここもだからそのこれでも同じとこだったかな。ここさっきの15番からここまで、はい、次までマンフロットのブースだったと思います。
はい。
で、こういうちっちゃいのも LED で出て、右下の方に、アクセサリー集とかついてると思うんですけど、僕が見たのもこれぐらいのサイズなんですよ。はい、で、見たら2万だか3万だかして、うわ、高ーとか思って、ちょっと面白がってみたんだけど、値段見てすぐ返しましたっていう感じだったんですけど、ね。でも、どれぐらい使えるんだろうなと思って、試しにその、店頭にあったやつで、撮ってみたんですけど、つけたやつとつけなかったやつと、影が多少消えるけど、近くでやってこそみたいな感じでしたよね。
そうですね。うん。ストロボと同じように使おうと思
う。っていう感じだとちょっと難しいですね。
相当感度上げないと。まあ、最近のカメラは感度が高く設定できるから、
うん。
それで使えってことなのかな。
うん。だからと、まあ、本当に暗闇とか、そんな感じなのかなと思って。まあちょっと使用用途はもう一つピンとこなかった感じがしますね。で、一番受けたのがこの19番。
うん、
電動運転。
かぁ。
欲しい格好ですね、これ。なんか。
まあ一応プロトタイプみたいな感じということで、これに、ノートパソコン、あ、映ってるか。左のところにあるのがノートパソコンの画面なんですね。
はい。
ここで、向きだとかなんとか全部設定をしてですね、ポチってやると、で、グニグニグニグニってゆっくり、こう、
ゆっくりなんです
けど、うん、動いていきます。
なんか、天体望遠鏡をなんか自動で動かす
そういうのがね、そんな感じ。
その感覚でね、聞いちゃって、この、何でしたっけ、天体望遠鏡とか追跡できるんでしょ、あれ。
赤道
に。うん、そうそうそう。あれできるんですかとか聞いちゃったんだけど、よくよく考えたらこれで直接星狙えないよなとか思ったので、恥ずかしい思いをしたんですけど、まあそれはもちろんないということでおっしゃってましたが、プロトタイプで、まあいくつかプリセットして、その微妙な位置とかを覚えておいてみたいな、そんなような説明をされてましたね。これも、もう、時間が終わってですね、もう片付け始めてるようなところに、ちょっとお願いをしまして、ちょっと動かしてもらいますって言いながら、ちょっとユーストリームを撮ったので、これもどっか復活というか、ブログに上げられるようなことができれば、また貼り付けてみたいと思っております。なんか、サンダーバンドの音楽を流したくなるような感じで、動いておりましたな。これはちょっと面白かった
です。それはいいですね。
で、20番が、本当の、もう帰ろうと思ったら、帰る出口のそばにあった日清さん。
あ、これ実は、結構、あれなんですよ。
うん、
使ってるプロカメラマンいます。
ああ、そうなんだ。
実は、隠れたなって。
うん。
隠れたヒット作品っていうか、
うん。これ僕も欲しくなった。ここ少しだけちょっとお話しさせてもらったんですけど、メーカー純正っていうのってなんかもう神話みたいになってるけど、
うん、
いや実はその各社こう好感度を歌い出してるから、そのストロボに力を入れてないと。
あ、
そういう中で、まあ、一応頑張ってます、みたいな。話をされてまして、で、ちょっと試しに使ってみてくださいって言われたんですよ。はい、で、持ってたカメラちょっと付けさせてもらって、ちょっと使ってみたんですけど、なんかいいです。
うん、あ、ね、全然違うんですか？
あのね、チャージが早い。てか、これに外部バッテリーつけるんですけど、
はい、
専用の、リチウムイオンなのかな？ なんか、スノーさんが前、積層がなくなってどうのかって話されてたじゃないですか。うんうんうん、各社そういう風になってきちゃってるところで、まあ、こういう形でちゃんと用意してるんですっていうのを付けさせてもらって、
はいはい、
125分の1で、ハイスピードモードにして連射をしたところ、
うん、
10枚取って、発光しなかったの1枚くらい。
へぇ、すごい。
すごいな。
で、話を聞いたところ、うん、ですね、社内実験の時は、何十枚したかな。要は発光部が焼けちゃうんじゃないかっていうので、心配して手を離すまで全部取れたって言ってました。
あ、
まあ。何十枚っていうレベルで連射でちゃんと光ると。で、ちなみに580でやったところ、
うん、
5枚に1枚ぐらい抜けます。
まあやっぱり、なんていうんでしょう、ちょっと安全も見てんのかもしれないですよね。
あ、はいはいはい。
ああ。
うん、メーカーのやつだと。
それで切れるの、あれ。
まあ、そういう話も聞いたことはあります。いろんなところでね、こう、リミッターがかかるようにし
てなってるの。そういうことなのか。
そういうこともあるらしいんですけど。
あ、
でもここの安いんですよね。
そうそう、安いんですよね。
あ、そうなんですか。そんな性能が良くってなおかつリーズナブルなんですか。
日清さんのって全般に安いですよね。
安いって、うん、その安さが災いしてっていう人も多いんですけど、
うんうん、
ああ、はいはい、
僕の知り合いで、まあ仕事で使ってる人は、
うん、
いや、あまどれないんだよって言って、
はい、
他の人は馬鹿にするけどさ、とか言ってましたけど、その人の使ってるの見たら、ちょっとこれ欲しいかもと思うメーカーなんですよね、
うん。そうですね。で、なんか最近オリンパスのシリーズにも対応したっていうようなね、話も、ニュースも出てましたが。
そうそう、今それ見てました。
なんかまあペンが売れてきてるからっていうのもあって対応せざるを得なかったんじゃないかみたいなね、記事を見かけたりもしましたが、この僕が使わせてもらったこの写真のやつは多分クリポンの最上なのかな。裏に液晶モニターがあってそこで全部設定するような感じですね。だからキャノンの580とかと違ってなんて言ったんだろう。どっちかというとコンパクトデジカメの液晶メニュー画面とか、あ、なんでもキャノンの普通のカメラでもそうか。クリップオンの液晶っていうよりはカメラの液晶モニターみたいなメニューがカラーで出てきて、で、各種設定をできるような形になってたので、これ使い勝手も良さそうかなと思って見たんだけどね。だいたい580と同じぐらいのサイズのクリップオンでしたね。これもうちょっと早くに分かればいろいろちょっと、この担当、ついてくれさった担当の方は結構面白い方で、いろいろお話を聞かせてくれたんでね。いや、これちゃんと取材で行かなきゃいけなかったなと思ったんですが、まあ、まともに話聞いたのこことさっきのちょっとだけパーマセルパやつの話聞いたぐらいのもので、でここにもやっぱりあったんですね、ちっちゃい LED、はい、
おでもこう LED 自体はもうこれまだこれからのあれですからね、
うん、
なんか難しさもありますよね、
うん、
まだね、
うん、まあでもこういうのがいっぱい出てきて LED の単価が下がってくればまあいいかもしれないなっていうね、うんうん。はい。ということで、こう CP プラスの話をするということで、645の話があるのかと期待された方もいらっしゃるかと思いますが、645はですね、目の前、こう通るときに、ああ、あれかっていう感じで、
はい、
スケルトンモデルとかでチラッとこう、人垣の間から一瞬こう見えた時があったんですが、うん、まあいやと思ってすごいした。
人垣できてました。
いや、でも人垣っていうほどでもないですね。そんなに混んでるっていうほどでもないです。ただ、何でしたっけ、さっきの、キャノンのところとかいろんなところでちょろっとお話が出てますが、お姉さんの撮影開始みたいになると、うん、 わさーっと人が出てきました。
なるほど、最終的にそれなんですね。
なんかその撮影タイムみたいなのがあるみたいなんですよね、うん、よく見てなかったか分かんないですけど、そうするとこうわーって人ができて、うん、そのモデルさんというか、ああいうの、ああいう人なんですか、コンパニオンさんっていうんですかね、
あ、
人の周りにこうわさーっとお茶にいっぱいあとね、ちょっと異様な感じがしたのは、これ写真は撮ってないんですけど、エプソンのところでワークショップみたいなやつなんですよ。この、はい、商品の展示をしてる裏手側にちょっとしたテーブルと、何人ぐらいいたんだろう、10人ぐらいの方かな、はい、まあなんかプリン、まあ、カメラとプリンターと使ってなんか作りましょう的なワークショップをやられて、そこには結構若い女性の方とかね、はい、まあ、そこそこの女性の方もいらっしゃいましたけど、結構いたりして、会場見渡すとね、おっちゃんか、結構若い女の人。はい、
ああ、なるほど。
なんか異様な世界でしたね。
ああ。
なんか、ちょっと雰囲気がよくわかんないっていう感じ。で、まあ、各ブース、デモンストレーションとかね、時間決めてよくある。
はい。
なんか、次のデモンストレーションは何時からみたいな、時計の、パネルがあってみたいなのがどこもやっていたんですけど、やってるところを、演者側の方に回ってみるとすごいです、おっちゃんばっかりでもまあ皆さん真剣に見られてる感じでね、うん、でも結構いろんな写真家の方がこのカメラ使ってこうやってねみたいな話をされたり、こんな風に撮るといいですよみたいなとかお話が多かったようですが、そこら辺は、あんまりこう、興味が湧かずですね。本当にスルーっと一周回ってきただけなんですが、まあ、面白かったのは、その写真見れたのが良かったかなっていう、この写真甲子園と、あと、はい、お苗場っていうのを、あの、高橋さん
に言われてた。
あれは何なの？
あれも、だから公募展なんですけど、うん、なんか一角をこう、区分けしてこう確か募集してましたよね。
うん。
主催っていうか、うん、やってるのはファットフォトっていう。
はいはいはい。
うん、ああそうですそうです。
がやってるんだ。
だと思うんですけどね。うん、僕の知り合いのまた知り合いの人が出してて、
うん。
うん。
お台場ブース何番にいますってありますっていうハガキをいただいてたんですけど。
うんうんうん。
そのファットフォトのプロデューサーじゃないな、お台場総合プロデューサー写真家ファットフォト編集の寺内正人っていう方が、
うん、
まあやっているってい
う。それもあれなの、結構昔からいろいろやってる感じな、
まあ、でしょう。すいません、ファットフォトはだいぶ前からね、まあやってるけど、お台場はいつからやってるのかちょっとわからない
の。あ、でも今回だけってことじゃないんだ。
あ、多分そうですね。
うん、
多
分2006年からやってるみたいですね。
あ、やってる。あ、
なんか、そこの写真もまあ面白かったんで、だから、行ってるうちの半分ぐらいこの甲子園のところ、甲子園のね、甲子園とは別だったのかもしれないですけど、高校生の作品が並んでる壁面があったんで、そこの写真を見たのと、そのお苗場のところを、こう、ふらふらと。お前は全部見れなかったんですよ。結構な量出てました。
あ、でしょうね。
うん、
僕の知り合いの人で110何番です。
ああ、出されてたんですか。
あ、その、うん、知り合いのまた知り合いっていう方が出してて。
へ、
うん、ちょっともう行かなくて申し訳なかったんですけど。
もうなんか結構いろいろな、なんて言うんでしょう、ジャンルの写真が並んでいて。
うん、そうですね。
まあそれ眺めてるだけでも。結構楽しめるかなっていうか、そっちの方が楽しいかもみたいな感じだったので、あまりブースの方は。だからね、なんか、量販店の集まり、あ、量販店の集まりという変化、なんか量販店の大きいのを見てるような、だから、店頭でも見れるわっていうような感じはちょっとしましたね。だから、小関さんが前に、ね、あの、うん、コンシューマー寄りになっちゃうとどうかなみたいな話がありましたけど、本当にこれ、 プロで一線でやってる人たちがここに来て何か得るものってあるんだろうかっていうのはちょっと気にしながら見たんですけど、うーんっていう感じはしましたね。
まあ、昔はプロフェッショナルフォトフェアって言ってたけれども、うん、今結局プロ相手にしてもしょうがないですよね。業界としては。
はいはいはい。
だから圧倒的にね、アマチュアというか、そちらの方々が、うん、まあ昔からそうなんだけど、
うん、
ちょっとこう、市場をリードしてきたし、
うん、
で今はまたプロが、このカメラを使ってるから私もっていう時代じゃないしね。
だからなんかね、こう、見てて、うん、まあ、100% 今週は向けというかね、そんな感じがしましたね。だから、どうなんだろう。まあ、いずれ店頭に出てくるよね、みたいな感じも。だったので、もうちょっとなんかね、まあもちろんそのコンシューマー向けに発信するっていうのはありだとは思うんですけど、何割か、こうそういう店頭でなかなか見れないようなものとかね、そのさっきの電動運台とか、そういうちょっと、その先を見せてくれるような展示がもっといろいろあるといいかなという、期待をしつつ、まあ、今回はさらっとね、行ってまいりました。まあ、ちょっと LED、まあ、LED が一つの、その先の一つの、あれなのかなっていう気もしましたけど、これ自体にあんま魅力を感じれないから、なんかパッとしなかったのかな。なんかもうちょっとこう、こんな撮り方もできますっていう、全然知らなかったようなこととかがいっぱい出てくると面白いかなっていう。え、こんな機材作ってみたんだけど、使えますかみたいな提案的なものとかね。そんなものがあると面白いのになぁと思ってはみたんですが、とりあえず行ったことがなかったので、どんなものか社会勉強のためにちょっと覗いてきました。まあ、645とか最新機種とかそういうのはね、この各大手メディアさんが紹介してくれると思いますので、そちらの方をご覧いただければと感じてございます。あとそのメリさんが言ってたオーディオを振って撮れるよっていうのは確かに正解だと思います。その撮影タイムが結構あちこちであったようなので、でもあれだよね、こうモデルさんを撮るとかそういう撮影会とかに行かなくてもここに行ったらちょっと試せる、はい、人撮るテストとかってなかなかできなかったりするじゃないですか、
うん、そうですよね。今本当にうかうか撮ってるとね、どこで音がめくらうか分かんないですからね、
ですよね。
下手したら帰ってこれなくなりますからね。
そういう意味ではまあそこを最新の機種その場で借りれるっていうのもあるし、うん、そういう風なあれも一つなのかなと思っては見ましたけど、ワークショップなんかも結構、要はワークショップとかってわざわざ表通りに出さなくてもいいから結構裏でやってるんですよね。
はいはい、
うん、さっきの女性の方がいっぱい集まってるとこもそうだったんですけど、だそういうのをうまく楽しんで見るのがいいかなと思いましたね。なんかここの会場の雰囲気、うん、の男女比っていうのが年々こう変わってくるようなちょっと気配はしましたけどね。なんかもう少し女性が増えてきて、まあおっちゃんも増えていくんでしょうけど。
はい。
僕が行ったのが金曜日だったんですけど、まあそんな人は入ってる感、少なくはなかったんですけど、決して多くはなかったので、もうちょっといっぱい人が入ってくれるといいかなと思って見てみました。なので、もう一回行くかと言われるとちょっと微妙なんですが、来年その変化を見てみたいなっていうので、行くかもしれませんので、行きましたらまた番組の方でご紹介したいと思います。はい。ということで、なんか気になったのありますか？
はぁ、
スノーさん、行く？多分これと同じ内容だった。
ちょっと厳しいかもしれない。 よ。
はい、きっとね。
あ、まあ逆にそのエプソンとかね、そっちの周辺の方がどんなことやってるのか知りたいなっていう感じはしますけどね。
うん、うん。あの、僕はもうぜひともこうレンズバーで、この白馬のお兄さんの後ろへ並んで、とっかい、とっかい試してやってみたいと思います。
はい。白馬の
白馬。白馬
あの、これ、かも、なんでしょう、あれ、くれるのかな、
なんですかね、
かもくれる。
ああ、ほんとだ、
はい。カタログとか、どうぞって。はい、うん。白馬さん頑張ってますね。
そこ。
これ、あ、エコバッグなんですかね、しかも、チャンクさん買ったのかな。いや、わかりませんけど。いやいや、これ、
なんか立派なんで、ちょっと、
すごいな。
あ、あとね、はい、あれを配ってた。クリップオンのストロボにつける、レフ版じゃないけど、
なん
つったら、
なんかディフューターみたいな。
そうそうそうそう。あれに、どこだったっけな、どこが出してたんだか忘れちゃったけど、ちゃんとその会社のロゴがあって、要は輪ゴムでクリップオンにつけると、
はい。
あの、ベロ出したような感じになる。
ああ。
簡易的な、シグマさんか。
あ、なるほど。
皆さん、それをシグマさんのやつをクリップつけてるので。
で、宣伝をしてる。
うん。あ、面白いなと思って見てたんですけどね。そんな配り物もありました。はい。まあ、そんな感じで、プラス行ってまいりました。また、来年、行けるかどうかわかんないですけど。
疲れた。
今年から来年の変化をちょっと見たい気がしますね。
ああ、はいはい。
うん、もうちょっと面白くなるといいなと期待して、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのは、ハンスケと。
はい、この、なんだっけ、写真講座の帰りの電車で、
うん、
お姉さんたち、仕事帰りのこのコンパニオンのお姉さんたちがいっぱい持ってきたよね、
はいはい。あ、本当。
はい。独特の雰囲気でわかるんですよね。
うんうんうん、
あ、今終わったんだと思って、お姉さんを見つつ帰ってきた。
はい。
はい。まあ、いつかはこのね、CP プラスを見に行くツアーを、に参加したいなぁと思ったりします。田舎者としては、と思いました、高野です。
はい、私は万が一のためにですね、ぜひともこう、スクランブルのマークの入った名刺を常に持って歩いてイベントに行きたいと思っておるミリでした。
はい。では、また来週。